愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週のゲストは教育学部の立入一准教授です。ろう学校の教員経験もある立入准教授のプロフィールをお聞きします。先生が今のお仕事に就かれたのは、はい、お父様の影響がかなりお強いとお聞きしましたけれども。
そうですね、私の父親もろう学校の教員というですね、はい、聴覚障害のお子さんに関わる仕事をずっとやっておりまして、まあ、小さい時からそういうその耳が聞こえにくい、あるいは聞こえないお子さんとの接触っていうのがありまして、うん、まあ、そんなことがこの仕事を始めるきっかけになりました。
もう自然とお父さんのような仕事に就こうといいますか、そういう思いだったんですか？
そうですね、まあ、どういう仕事を就こうかって言った時にですね、やっぱりこう、何も知らない世界というよりか、はい、自分が何かできることがないかなというふうな思いもありましてね、まあ、そんなので、とりあえずこの仕事やってみたいなというふうには思ったわけですね。
そうですよね。だって若い頃ってなりたいこととかやりたいことがあっても自分に何ができるかって考えることってすごくこう現実的で、若いとあまりないような気もするんですがその分先生はみんなよりも自分のことを分かってたというか。
いや、そんなことないと思うんですよまあでも教育というですね、ことについては、まあ、なんとなくこうイメージとして学校の先生になってみるの面白いかなというのは、まあ、高校の時からずっと思っていたっていう、まあ、それはもう本当に正直言ってそうですね。
そしてそのろう学校の教員養成課程というのは当時その全国でも少なかったということで、先生は愛媛大学を選んでやってきてくださったんですが、はい、愛媛との縁というのはもっと前から終わりだったみたいですね。
ちょうど高校の修学旅行がですね、はい、四国一周というですね、
素敵。
いやいやいや
先生ちなみに横浜のご出身ということで、
はい、まあ、横浜からですね、その当時そのまだ橋がなかったものですから、船で四国に渡りまして、船の中でうどんを食べまして、
ね、あ、いいですか、羨ましい。
なんかこの四国という旅情がなんかこうなんとも言えるこう素敵で、でちょうどその松山に着いた時に、はい、台風が来まして、で道後温泉で思わずですね連泊をすることになりまして、まあ、船が動かなかったんですね。でその時にですね、自由時間が随分、まあ、大体この修学旅行ですからこうバスでこうどんどん移動するという感じだったんですが、ゆっくりとこう松山の時間を楽しむことが偶然できまして、で街をこうブラブラ歩いた時にですね、あ、ここなかなかいい街だな、ちょっと面白そうやなと、まあ、そんなふうに思って、それも一つの要因です。
うわ、はい、何が縁にこうなっていくかわからないですね。
もうその通りだと思いますね。
でもそれだけ少ない学校の中で、教員養成課程を受けられて、
はい、
実際いかがでしたか、こう思ってたこととやってみた学校での勉強というのは。
いや、どうなんでしょう、実は大学で自分があまりこう勉強したとはっきり言えない部分がありまして、
はい、
大学卒業するのはですね、まあ、アルバイトとか随分そういう遊びとかで一生懸命やりすぎてですね、はい、卒業随分苦労したなという思いでたくさんあります。まあでも最後3回生4回生ぐらいはですね、ちょっとこうこのままじゃいけないぞと、少し仕事のことを考えなきゃいけないぞというので、まあ、4回生の時は結構研究室にこもって、勉強した記憶があります。
まあ、本当大学生の時っていうのはいろんな経験ができる時間でもあると思うんですが、はい、そうですね、まあ、その一つをご紹介させていただきますと一足先に、まあ、皆さんも今ラジオ聞いていらっしゃる方、そして現役の大学生の方もアルバイトというものをした経験、はい、そしてしてらっしゃる方いると思うんですが、先生は当時国語の教科書を高校の先生方に進めるという、はい、アルバイトもしてらっしゃったということで、
はい、まあ、特に南陽なんですが、まあ、その当時ですね、南陽の高校の国語の先生にもできるだけたくさん、会ってですね、それで、まあ、お話をさせていただいて、
はい、
で、まあ、その自分たちの教科書の良さとかですね、それから国語の先生方の日常のこう実践というのをですね雑誌で紹介させていただくと、でそういうことを通しましてご紹介している教科書をですね広く使っていただくという、はい、そういうことをさせていただいておりました。
やはりそう言葉といいますが、言葉とコミュニケーションというのはずっと先生の中でこう一本貫かれている部分ではありますよね。
まああまりそんなことは自分自身意図はしてないんですが、でもやはりこう毎回毎回ですね、訪問するたびに先生に覚えていただいたり、あるいはそこでこういろんな話をするのは嫌いじゃなかったっていうか、やっぱり好きでしたですね、好きなことですから、その成績的にも良くなってですね、そのまたその成績が良くなって、それがまた好きになってという、
そうか、
世の面白い仕事させていただきました。
それだけの熱意を持って取り組んだ、まあバイトとはいえ仕事だったので、なんと西日本ではトップセールスという本当うちの会社にも来ていただきたいぐらいの活躍だったとお聞きしております。でも他にもまだやってらっしゃって、ボランティアサークルの活動も大変活発にしてらっしゃったとお伺いしていますけれども、これは盲学校ですとか、障害を持つ方の施設での、これはどういった活動をしてらっしゃいますか。
そうですね、盲学校の方に来ましてですね、今度はそのなかなか目が見えにくいお子さんなもんですから、思い切って走るとかですね、スポーツをするということがあまりこうチャンスがないんですね、まあ、ですから一緒にこう手をつないで走ってあげたり、こうボール遊びをしたりですね、まあ、そういう体を使って遊ぶというようなことをするボランティアみたいなのがありまして、まあ、それを週1回で、その他にですね、まあ、いろんな障服をいくつかお持ちの方々にですね、まあ、その当時その養護学校というのがあったことはあったんですけれども、就学の義務がなかったんですね、で学校に通うことがなかなかできなかった方に対して、まあ、ひらがなを読み書きするそういうチャンスを作ろうじゃないかということで、まあ、ひらがな大学という、まあ、チャンスを作りまして、まあ、そこでそのなかなか学校に行けなかったという障害をお持ちの方に対して、まあ、勉強のチャンスを、まあ、作る、そういうようなボランティアをやっておりました。
これはでもその後の、教師の道に行くまでの大切なその時間だったんじゃないですか。
もうその通りです。まあ、教育実習とかいろんなチャンスがあるんですけれどもね、教える、そして教えることによってやっぱ自分も変わっていくという、そういう関係というんですかね、だから教えっぱなしじゃなくて、教えることによってで子どもさんというか対象の方が何かこう発達をする、そしてそのを見ながら今度は自分がまた教えられるという、そういうこう教えるっていうんじゃなくて、やっぱり自分が教えられるというこの関係の楽しみというんですかね、それはそのボランティアを通してすごく感じることができました。
やはりその耳の障害にしても目の障害にしても、その障害を補うだけのコミュニケーションの大切さといいますか、言葉の大切さとか気持ちの大切さとか、そういったこともその大学生までの間に学んでこられたんじゃないかと思うんですけれど、
どうなんでしょうかね。まあそれよりはやっぱりその大学卒業してからその現場に立って、そのいろいろな方とね、接しながら、自分の考え方も随分こう変わってきてると思うし、その自分の考え方が変わるからこそこの仕事ってのは面白いなというのをつくつく感じます。
じゃあ卒業のお話をちょっとさせていただきたいんですが、無事アルバイトもボランティアも学業ではない分野もいろいろ経験した上で卒業した後に、徳島県立の老学校の教員になられたということなんですが、まあ、教員ということで先生も最初は算数とか教科を教えるものだと思って行かれたんですよね、
そうですね、
でもこの辺は私たちも知らなかったことなんですけども、まあ、老学校というのは本当に何年生から何年生というのではなくて、0歳児もいるんですか。
もちろんそう
です。0歳児から20歳ぐらいの方まで、なんと先生はその時担当は、
2歳
です。
学級担任をやっておりました。
あ、学級担任。2歳と言ったらおむつは取れていますか。
一応取れてる子どももいれば、まだ取れてない子どもさんもいて、それを取れてないお子さんに対してどういうふうにですね支援をしたらいいかとかっていうことは随分勉強をさせていただきました。
はい。まだ大学を卒業したてですから22、23。
その通りです、
ね、
はい。
もう急に小さなお子さんたちがいっぱいいるお父さんになったような。
もうそうなんですけどね、もう最初はですから学校に来るお母さんの方が絶対年上ですし、子育て2人目とかですね、そういうお母さんもいらっしゃいましてですね、 もう一体全体私は何をしたらいいんだろうかとかいうので、ずいぶん迷った時間、期間でしたですね。
もうおむつももちろん買えるし、おやつもあげるし、そんな中でもう1年間、もう本当にこう、もがきながらも過ごしてきたと思うんですが、その後、こう、どういったことを学んでいかれたんでしょうか。
聴覚障害といいますか、はい、大体0歳から1歳、2歳ぐらいでこう発見されるんですね。で、まあ、発見されるという言い方は、まあ、発見する側の言葉なんですが、その、ご家庭のご両親にとっては、初めてその病院に行って、あなたのお子さんは聞こえにくいですよということを、まあ、説明される、あるいは診断される。で、そうしますと、もう非常にこう、心理的には苦しい。あるいは辛い思いを持って老学校に来られる、
はい、
でその時に私たちがどうそのお母さんあるいはお父さんに対して言葉かけをしたらいいのか、でそのからその障害を持っているということをどうこう自分なりにこう認めていって、でそれを今度この、まあ、武器にといいますか、
はい、
教育の力によって、まあ、障害を持ちながら生きていくという、そういう力を持てるように指導していくという、そういう流れがあるわけですけれども、そういう中でですね、やっぱこう涙を流すお母さん、涙を流すお父さんとこう向かいながらですね、自分もそのお母さん何ができるだろうか、そのお父さん何ができるだろうか、そしてそれを通じお父さんお母さんを通じて子どもさんがどう発達していけるのかっていうのを見るっていうのはですね、やっぱ仕事としては非常にやりがいのある仕事ですし、やっていてあこれはこのいい仕事だなっていうことを痛感することができました。
そういった皆さんの少しでも力になりたいというお気持ちをずっとお持ちだと思うんですけれども、はい、先生その後に老学校の聴脳課長、聴力の能力というか、
そうですね、
聴脳課長という、はい、お立場になりまして、その時は学校全体の補聴器の選定ですとか、はい、研究を行うようになったそうなんですけれども、はい、やはり補聴器というのは例えば0歳児2歳児を担当していらっしゃいましたけれども、小さい時に、はい、もし聴力に障害があるのであれば、はい、本当に小さい時に補ってあげることが大切なんだということなんです
よね。そうですね。できるだけ早く、まあ、聞こえにくいということが分かった時からできるだけ早く補聴器をつけて、とりあえずその少しでも聞こえるようにするというのは、まあ、一番最初に取り得ることができる選択肢の一つだと思います、
はい、子供の頃に音声言語というのを身につけていくわけですから、
はい、
小さい時にその耳の障害を少しでもカバーしてあげることっていうのは、はい、とても大切なことになってくるんですよね。
そうですね。とりあえずその今現在取り得る一つの選択肢として補聴器というのがあり、はい、補聴器をつけることによって、まあ、少しでもそのものが音が入ってくる、
はい、
で音が入ってくることによってコミュニケーションが、できるようになるという、そういう意味では、まあ、できるだけ早く補聴器というものを試してみるというのが、まあ、いい方法だ、選択肢だと思っています。
そして先生がその徳島で教師になられた頃に、
はい、
出会われた2歳児のお子さんとの出会いがまたその十何年後に愛媛大学であったというお話を来週またお聞かせ願いたいんですが、
はい、
よろしくお願いいたします。愛媛大学研究室からこんにちは。来週のゲストも教育学部の立入はじめ准教授です。お楽しみに。